いつも、中村文明のみるみる元気が湧いてくるをお聞きくださりありがとうございます。実は11月の30日、なにわ区民センターというところでですね、1回限りの特別講演会、中村文明と、大親友の谷辰之のですね、出会いこそ宝である、実はまあ彼がいたから今があるというサブタイトルがついてるんですけれど、実は僕と谷ちゃんがですね、本当にこうどん底の時、20代お互い20代の2人がですね、伊勢からこう大阪まで、何度も何度も往復しながら人生を模索し、そのどん底からいかにこう這い上がろうかと、物語を作ろうかと、なんかそんなことをですね、悩みながら話した、本当に、ね、新しくできた友達だったんですけど、やがて信じ合える友達になり、そして、親友となって、最終、まあ、心の友となるという、そういうなんか友達の奥深さみたいなものをですね、たくさんの方と一緒に共有できたらいいなというふうに思っています。これは実は僕主催でやる、もう初めての1回限りの特別講演会でございますので、なにわ区民センター11月30日、夕方6時半開演でございます。多くの方にお越しいただきたいと思っております。詳細は黒船カンパニーホームページまで、お問い合わせください。ご来場心よりお待ち申し上げております。中村文明のみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
先週に引き続き、
はい、
山本くん、
おはようございます。
おはようございます。
中村家長男、
はい、
来ていただいて、
よろしくお願いします。
今回は、
はい、
実は宣伝を兼ねて、
はい、話す内容が珍しく決まっているという回、はい、
ほんまやね。
たまーにあるんですよ。もう話したくてしょうがないんや、この話題っていうような回でございます。はいはい、けど、この回は結構僕レアな回、面白い回になるかなと思っとるんですけども。
そうなんや。
はい、
そうなんや。
そうなんや。あの、じゃあなんか僕から話させていただくと僕と中村文明宛てに、
うん、はい、
なんと、
うん、
中村文明の11冊目の本
ほう
の、うん、なんていうんですか、一番初めの ゲラっていうんですか、なんかこう、
あ、はいはいはい、
うん、こんな感じで叩き台みたいなのが送られてきてですね、
ゲラやね、ゲラ、
うん、それを読んで僕はもうこれやばい、めっちゃ面白いやんと思ってもう今日はこの話しようやって言ったら、あ、そうかみたいな感じで僕だけがテンション上がっとる、これ今日
へ、11冊目なんですね、こんな本がね。
11冊目なん
ですね。素晴らしい。
そうなんです、うん、
けどなんかこう、
はい、
なんかこう今までね、こうビジネス書みたいなもんにカテゴライズされて
なってましたね、はい、
いる、あれのこう表現の仕方っていうのが なんかこうだんだんだんだん似たり寄ったりになってくるような気もするし、なんかその似たり寄ったりじゃないように表現したいなと思うと、なんか読み手の人たちがなんか文明さん無理してへんとか頑張りすぎてんちゃうみたいなとか、まあ、そういうのもなんか嫌やなみたいなのもあったり、うん、はい、ちょっと僕も本を出すとかいうのも意識から結構遠ざかってて、うん、
はい、
あんまりもういいかなと思ってたんですよ。
何年ぶりなんですか、それです今回。結構空いてますよね。
2年ぐらい、
2年ぶりぐらいちゃいます。
うん、まあ2年ぶりなんですけど、まあまあ、まあ、たまたま、まあ今回はあの僕のね、あの、ご縁塾の、
はい、
あの、あれですわ、3期生に、
はい、
あの、よしみちゃんっていうのをってね、
お
う
お
う、で、よしみつっていう名前の、まあ、女の人なんやけど、うん、そうやと、そのよしみちゃんが、まあまあ、そこそこの大手出版社から、まあ、独立して、
うん、
で、一人でね、その人またね、はいはいはいはい、北千住という、東京の北千住という、 下町が大好きで、
はいはいはい、
これでまあ出版社の名前も千住出版っていう
ね、はいはいはいはい、
だけどこの千住出版がね、うん、小粒でピリリとなんですよ。
そうですよね、はいはいはい、
なんか
噂は聞いてますね、
うん、あの会社にも僕 2,3 回実はお邪魔したことあるんですけど、うん、もう北千住の駅から中途半端に遠いし中途半端に遠いし、もうなんか目印になるもん何もないし、これで道の説明聞いてもなかなか1回では行かれへんみたいな、そんなところのなんか昔からあるようなこうボロ下宿みたいな感じでね、
はい、
これその2階に千住出版あるんやけど、
うん、うわなんか昭和っぽ
めっちゃ昭和ですよ。
本当それですよ。
階段もね、うん、上がっていくときにカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンって音が鳴る、
はいはい、
あのいわゆる鉄でできたサビサビの、
ね、
でそこの上はもう台風来たら飛んでくようなトタンの屋根で、
あ昭和
でそれ上がってったところに共同の便所があって、
はいはい、
で廊下もめっちゃ狭いところに行くと、あれ2部屋やよな、
2部屋あるんですよ、
2部屋もあれ6畳と6畳ぐらいか、
うん、それぐらいですね、
6畳と6畳2間ぐらい で、うん、でそこに、まあ、たまにこう遊びに来たりする人とかで、そのよしみちゃんが、うん、要するにこう言葉とかね、こう文章を通して、はいはい、もっとこう人にいろんなものをこう伝えるというようなことを、はい、よしみちゃんがから学びたいみたいな、
うん、
でそういう人らもちょいちょい来て、ちょっとしたちっこい勉強会みたいなこともやったり、
は
い、
そうですね、ほ
んで一応あそこカフェなんよな、
一応カフェです、出版部署椅子はないですよ、
なんか分からんけど、あの出版社カフェみたいな感じで、で椅子もテーブルもなくて、はい、みんな畳なんな、うん、
ちゃぶ台があります、
あちゃぶ台、
テーブルみたいな、テーブルとか
ちゃぶ台、ちゃぶ台、
うん、
でも、
はい、
あんなところのボロ下宿みたいなところの一室で、
はい、
だけどよしみちゃんが去年一昨年かあれ、
はい、
あの関わった本映画になったやつネタあれ、8年ぶりの花嫁、8年越しの花嫁、 あれ千住
出版なんですか、
そうなんですよ、
へえ、
そうなんですか、
そうやね、
8
年越しの花嫁ってあれなんかでちょっとお嫁さんがなんかちょっと病気かなんかで、
そう
で、
もう見た、
うん、
見た
映画見た、
うん、その映画の原作を作ったんがその千住出版なんよ、
すごいな、
すごいだろう、よしみっちゃんなんかね、ほんまに小粒でピリリな女で、
ね、本当にね、うん、それ、
うん、そうそう、だからあの三輪明宏さんとかね、
うん、
それとかあの渡見の渡辺美樹さんとかね、
はい、
なんかああいうビッグネームな人たちの本なんかスパッと出したり、
は
い、かと思えばそんな映画化されるようなもんスパーンってすっぱ抜かれるような、そういうもんをだからたくさん作るというよりも、ほんまに自分自身もこれを世に出したいっていうようなものを厳選してやりたいっていう、
はいはい、
そういうタイプの子でね、よしみちゃんね、でもね、ご縁塾来てる時めっちゃおもろかったのもしとる、
僕ね、それ行って見てない、
見てないよね、
伝説のタイガー&ドラゴン
タイガー&ドラゴン
あのね、ご縁塾の3期の時に1回第一講義とか第二講義とかこう進んでいくうちに、うん、だんだんみんなやら仲良しになって、でしたら最後やったかな、3講義目か4講義目の時かに、なんかにもうみんなでもうめっちゃ大宴会になって、で大宴会になってご飯食べて、まあお酒も飲んでってしてて、でそんなところにあのみんなもうカラオケとかやり始めて、ほんでしたらそういうところであの北海道の東野が、あの芸達者の東野くんがですよ、で彼の当時のお箱の芸がタイガー&ドラゴンのあのトンネル抜ければっていうやつね、あれも東野のお箱やったんですよ、だけどその時よしみちゃん妊娠しててね、お腹めっちゃでかかったんですよ、そうやのにそのご縁塾参加してて、それで誰か次誰か歌うかになった時、よしみちゃん、あなんか空いてるやったら私歌おうかなんか言い始めたら、よしみちゃんめっちゃお腹大きいのに普通の顔しながらトンネル抜ければとか言ってそこから中歩きますしながらね、もうそのよしみちゃんでもうみんな大爆笑してね、 でもその大爆笑してる姿を見て東野めっちゃ悔しそう俺の18番取るなよみたいな、でも俺より全然おもろいやんみたいな感じになってて、で東野の心にスイッチが入ったんですよ、はい、ほんでタイガー&ドラゴン以外にももっと持ちネタ増やさなあかんっていうねきっかけを与えたのが吉見ちゃんみたいなでも本当それこそ、はい、カバムラマユミ先生の、
そうですね、
出したのも、あれも吉見ちゃんとからで、はい、さっか僕もね大手出版社、今までほとんど大手の出版社、ね、メジャーどころばっかりやったんやけど、はい、なんかやっぱりこうなんかこう、うん、一人の作り手、その一人の作り手がもういつまでもいつまでもその本を大事にしてくれて、なんかもう売れへんからもう処分とかみたいな
ね、絶版とかね、
もうそんなん多いじゃないですか。でも今ねああいう紙媒体ってネットがこんだけ広がって、うん、ちょっとこうね社用産業みたいに言われてるけど、
はい、
だからこそこの小さな小粒のピリリがね、うん、なんかメガヒットを飛ばすみたいなのなんか仲間に加えてほしいなみたいな。
うわ、いいですね。
次やったら絶対よしみちゃんとこからと思って、
うん、
でなんと今回の11冊目は、
はい、
息子の前で言うのも照れくさいですけど、
は
恋愛小説が
見そうなんや
僕が本当それこそこの大和ぐらいの頃の高校にね、あの山奥のど田舎からもう高校に行った瞬間にもうなんかね一人だけめっちゃ光り輝く可愛い女の子でもねもう入学と同時やったんやけど、僕だからそのあんな山奥から伊勢の工学館高校って僕たった一人だけしかおらんかったから、はいはいはい、で1個上も2個上も僕の出身中学から誰も行ってないんで、僕ほんまたった一人やったんですよ。でたった一人やし、ね、でもうあんな大勢の人間もそもそも見たことないですよ、うん、人口200人のところから出てきたら、ね、工学館の1学年だけで360人ぐらいいるんで、うん、うちの村人全員の倍ぐらいおるからなね、そんな感覚から、はい、でもその1年7組の教室の前をねこう掃き掃除してる女の子を入学式の翌日か翌々日かなんかに、いやこの子なんて綺麗な可愛い子なんやろな、こんな別品絶対すぐ誰かに取られていくと思ってね、もう誰よりも先つばつけとかなあかんと思ったもう何も考えんと僕もダッシュで走ってってね、
あ
であのすいませんであの突然で驚かしてごめんなって言いながら、で俺のことなんて当然分かってないと思うし、俺も君のこと全然知らないけど多分俺めっちゃ一目惚れめっちゃ一目惚れしてるわ悪いけど言うて、だからその誰かに取られていくとまずいんで、まずはその弁当一緒に食うみたいなところから始めへんか言うてね、俺もそこからもめっちゃ強引に、でもそのこと僕ずっと丸々3年間ずっとお付き合いして
はいはい、はい、
で卒業した後ももうすげえなんかしつこいぐらいストーカーのごとくそのでもそれがあったからなんかこう学べたことがたくさんあって、あのね高校の頃なんて恋愛感情とかね、誰かを好きになるっていう感情なんて、あの誰だって自然に湧いてくるものだと思うんで、なんかそういうものとなんか僕のその本を通してなんか高校生ぐらいの年代の子たちとかがね、なんかちょっとこうときめきを感じたりで、設定は一応あの新幹線の中でたまたま僕の隣に座った不登校の高校生との出会いから始まるんですよ。
ほうほうほう。
で僕がめっちゃ怪しいおっさんみたいにその高校生思うんやけど、でも不登校でいろんなこと悩んでるみたいな話から、うん、あそうなんかって言って、で僕がそのワクちゃんっていうね高校生の
ちょっと待って、そこまで話していいんですか？
いいやでその悩み聞いたり、はい、いやそんなもんワクちゃんお前こう考えたらええやんとか、俺だって昔はなとか言いながらこう回想シーンでその恋愛の時の物語とか、そこで出会ういろんな人たちとか、はい、だからそんなんをこうギャーって詰め込んで、もうザ小説なんです
よ。小説やね、
小説なんです
よ。
けどね僕も自分でバーってネタ出して、うん、でその僕はこうそれこそ、まあ、一文字一文字 書くっていうのは僕できないんですよ、はいはい、なんかどんどんイメージ広がりすぎてしまってまとめれないんで、うん、僕いつもそうなんですけどこう、ね、自分でカセットテープとかに録音するんですよ、
はいはいはい、
声 でそれを大学生の子とかにあの文字起こし言うて、
はいはい、わかります、
録音した音声を文字にしてもらいながらそこから原稿を作っていくみたいなやつをいつも僕やるんね。でそれで喋りでやっていく分にはもうバンバンいけるからでと思ってやっていくんやけど、はい、昨日それが全部まとまったやつのゲラをね、うん、昨日読んだんですけど、うん、自分で言うて自分で作ったくせにめっちゃ言うべえない一人でティッシュペーパー何枚も引いて涙ポロポロ出てきてなんかいい話やこれみたいなで読みながら次どうなるかもみんな分かってんのにね。で当の本人がもう泣けてきてパロパロパロパロ
あでもやっとこれでふみちゃんあれやねんね、ふみちゃんのことを聞きに来てる人の心境が分かったわけやん。
あ
だってみんなさ同じ話やけど毎回毎回聞いて同じこと泣いてるのが分かったわけやから
その感覚やと思うん
です
よ
ね。その感覚なんですよ。
本人泣くってどこでもで昨日もゆうべ僕読み始めたら僕意外と早く寝る人なのに、はい、昨日はもう2時半ぐらいまでもう夢中になって読みましたもんね。なんかね、ほんでその後もう泣けてきて、ああなんか興奮して寝られへんわ俺で夜中の2時半にちょっと散歩に出かけて
うわ楽しみやねその本。
これねけど面白いっすよ。
そう面白いよ。今聞いてるだけでも俺早う見たいもん。
いや今回のは今までの10冊とも全然違う、
経度も違うし、
ね、全然違う、うん、
面白い。
その小説仕立てにしたっていうのが面白いね。その新幹線が出会ってとか それが面白いわ。
どこまで話いいかわからないんですけど、こうノンフィクションとフィクションのこうどっからがこうどうでどっちからがどうこうノンフィクションでフィクションでみたいなところの
初めて読む人はその単に小説としてバーって読んでいくと思うけど、うん、もう僕の講演とかあんなんもよく聞いてくれてて知ってる人が、はい、あもしかしてこの伊勢神宮で出会うおじいちゃんは中山先生のことなんやみたいなとか、
あ分かる、ね、あ
この常連客で来てる三原さんっていうお客さん川中さんのことなんやとかね、なんかね、あこの涼さんっていう人は田畑さんのことなんやとか出てね、なんかそこに全部こうなんか謎解きみたいなものが入ってて
ちりばめてあるわけやね。
そうなん
です。いいな、面白いやな、うん、
なんかそういうこうマニアックな人も満足させつつ、初めてこう中村と出会う人なんかも満足させつつっていうような、もう
最後にうわジェットコースターみたいに、うわーみたいなね。
いいな、やっぱり千住出版さんすごいね。
いや、吉見ちゃんがやっぱねおもろいですよ。
吉見ちゃんやね、
吉見ちゃん、
お会いしたいわって。
すごい素敵、ほんま素敵やなと思って。
いいね。え、本のタイトルも決まってんの？
あれ、
ま、
タイトルは見ないですよね。中村文明小説っつってゲラ送られてきました。
タイトルどんなんでしょう。
発売は
タイトルどうします。発売はね、一応年内12月、末まで、年の忙しい時まで
にはできたらクリスマスに出てほしいね
ぐらいに、
クリスマスプレゼント
に、ね、出れば
いいかな。12月22日に、
はい、
それこそ、よしみちゃんどうしても北千住でその出版パーティーやりたい
とか言うとね、
しかもまあもっと大きなところでやっても結構ねお祝いにとかって来てくれるかもしれんけど、うん、
はい、
その北千住のそこは、まあ、入っても90人ぐらいしか入られへん、どうしてもそこでやりたいっていうってから、
来そうな気がしますけど、伊沢来てくださいよ、うん、ほんまけど素敵ですよ。なんかこう一冊の本の中に中村文明がおるっていうのがすごくこう感じれる。
あ、
もうなんかあの中身のね、なんかその恋愛の中のなんかこうダサさとか、
うん、
もうほんまに、
そう
こいつ鼻くそやなみたいなとことかもう僕のまんまなんですよね。ほんまに本の中に僕がおるって感じ。自分で読んでてもそう思うんです
よ。思うんすよね。中村文明がおるんですよ。
あいいね、
でもあの本読んだらカーコどう思うかな
それはね
まあ気にせえよな。
まあ全然気にせえよ。
これヤマトなんかも読んだらおもろいと思う。
おもろい
と思う。トートにこんなことあったみたいな感じになると
思う。全然知らんからトートの恋愛事情とか、
う
ん、今まで
なると思う。
めっちゃ見てみたい。それ
はすごいこう新しい発見になると思うわ。
まあヤマト君もな ちょっと一時彼女が若干できたり
もお今どうなんやヤマト。
いやいやもう別れたよ。
あ、別れたは聞きましたよ。
振られたから
振られた、
うん、あオーリが聞いたんは新しい人できた
の新しい人できたんかどうなんやってい
う。いや今はまだおらへん。
教えてもらえ教えてもらえ。やっぱりな、横の人に
50代の女性に気に入られようと思ったら彼女ができても言うとあかんねん
キャバ嬢かお前は
目指せ氷川きよしやで。
氷川きよし
ずんずんずんずん
こうヤマト
どうするトライアスロンで走ってたらおばちゃんらが変な格好しながらヤマトー
こっちは持って
こちは持ってな
それでもめっちゃ元気出そうや
だからいいんやわ多分
それで元気が出るんやったらええよな、
全然いい全然いい。
でも本当に走ってる時とか応援の声聞こえるとほんまに頑張れる、うんうん、その応援されとる前だけでも頑張ろうと
する。なるほどな
やっぱ素直やな。だけど僕ね、ヤマトのねレースってこの間その一月ぐらい前初めて見たでしょ、だけどね親ならではですよ。やっぱねこう向こうから走ってくるの見えるでしょ。見えて僕ねもう言いたいのがヤマトって言ってね、こうおるぞっていうのも含めてヤマトっていうのとね頑張れっていうののね二言を言いたいんですよ、で近づいてきて今やと思うやけどねヤマトって声が出ないんですよ。
え
声が
そうな
んですか。なんか泣けてきてあーあーあーでやんかったって言うたら横でうちの嫁はんも一緒になって涙ぐんで私も言えやんかったで次また一周回ってきた次言おうな次言おうなって言いながらまたヤマトって言いたいんやけどね、これがね声にならないですよね。いやこんなことってこれはしかし親ならではやな。
なら
では
ね。です
よね。声が出せないですよ
ね。ヤマトはちゃんと両親二人が見てたの？
うん。走ってたらちゃんと見える。
いい話しちゃうわ。
でもね、
はい、
ウェットスーツがなくて人の借りて泳いでたりね、
まやな
チャリンコ乗って靴飛んでて裸足でこがねいけんとかね。でもそれを全部伸びしろという言葉に置き換えるとするならね、
相当あるもん
ね。まだまだ伸ばせれる
な。だいぶ荒削りやからな。今年はランチとかだから、ランチじゃバイクとか。
そうもう乗りまくるから。
いやいやバイクはいいのに乗ってるからな、
うん、エンジンが
車自体はええからな。
エンジンがちょっと
まだ、あと運転手がどうかや。
そうそうそう、一回ちょっと三重まで自転車で帰ってみようかなとか。
来たらええよ。
何キロぐらいあるかな、うん、大阪から。大阪ってか兵庫かな、ほぼ
200、
峠も登らなあかんよね。
そうや、
自転車で帰ろうと思ったら。
僕らが普段使ってる高速なんてものはお前、うん、乗れへんから、うんうん、
下道やもんね。
山道なんよ、山道で多分、うん、
滋賀とか抜けていかないから。
そうそうそう、
滋賀か奈良か抜けて、うん、ほんでこう伊賀上野の方行ってとか、
うんうんうん、しがらぎんとこ取るか行くかやね、
うん、163号線っていう山道を通らないかも。
八尾さんの息子と一緒に行こうかな。
おーおーおーおーおーおー、エイドシャロはエイドモリーが車で、お前ら頑張れ、無事やなっつって
一回やってみたいな。
まあ、いけるやろうな、
うん、いけるいける。
まあ、1日あれば、まあ、朝から晩まったりというか夕方ぐらいまでもう丸1日こいだら多分いける。
その120キロとかのロングライドとかやったら、まあ、休憩入れながらやけど半日ぐらいでいくの？半日
も。そうやな、朝7時とかに始めて昼過ぎぐらい。
そんな早けんねや。
へぇ、
ほな、まあ200あっても、
うん、
まあ、
夕方6時ぐらいまでには
日のあるうちに暑くんちゃうか、うん、
うん、すごいわ、
すごいわ、うん、
青春ですね。
青春ですわ。
でその青春のやつを新刊にまとめたわけやね、
ふみ
ちゃんのね。
タイトルどうしようかな。
タイトルどうすかね。
まだ決まってないでしょ、
ね、まだ決まってないですよ。
全く考えてなかったな。
いやけど大タイトルはあのもう社長はようしょっちゅう言うとる、こう、あけどそうなると硬くなるんかな。
何何。
いやあの本を読んで、えどこまで話していいかめっちゃ迷うんですけど、
それ
こ
そいいよ別に。
あの人に出会って、うん、自分に出会うっていうのが、それはもう社長が常々この20年講演にもう言いまくってきて言いまくってきてしとることじゃないですか、うんうん、出会いの根本といてって中で、うん、でそれがこう まさにギュッと閉じ込められた一冊やなっていうのは僕はこう読んで感じたんですよね。トータルそこやと思ったんで、
人に出会って自分に出会うか、出会いを通して自分に出会う、
なんかそんなところなのかなとか、ただそこやと人っていうか ひねりがないんでとか、それ見ただけでこう恋愛小説っていうような、
あの IBS の南学院長の、
はい、
あの言葉もなんか俺好きだけどめっちゃ硬いかな。青春とは求めてやまぬ心なりっていう、
硬いな硬いなみたいな、ちょっとほこりかぶって茶色くなってそうなタイトルですけどね。けどこう小説に一言何か感想って言われたら、僕は人に出会って自分に出会うっていうのがもう、
かっこいいなそれ。
そう
かっこいい、
かっこいいよ。
そうな、
まさにそんなところかな。
小説なんでしょ。
小説です。
いいよね、その中に出てくる小説の主人公は村中秋文ですからね。中村ひっくり返して文明ひっくり返して村中秋文って、別にそれから変えんでええんじゃないでもなんとなく恥ずかしいから。
あ、確かに。けど読んでみるとその恥ずかしいなっていう感覚もすごく分かるような気がします。
でもなんかそんなんで話題になって面白いやろね、
はい、いやこれね、僕話題になる可能性多いんやなと思って、それこそ、結構こう舞台として内宮さん外宮さんが上がっとるじゃないですか、なんかそんなところでこう撮影してこう内宮外宮のオフィシャルムービーにならへんかなみたいな、若者を引きつける何かこうピカッと光るものにならへんかな、
いやなんかあるっちゃあるかもしれん。だからその
多いあると思うんですよね。
うちの地元の田舎のこうね、すごい状況描写とか、こう山のこととか川のこととかね、ああいうのなんかも、
はい、
その僕が野生児だった頃の感覚をすごい表現してたり、だから伊勢の神宮のことも、もうね、風祭りの宮野とか、あの荒祭りとか、月読みさんとか、もうあの辺の大和姫とかね、もういろんなその神宮のまつわることとかも、あのいろいろその背景にいろいろ出してるんですよね。だって神宮ってさ、あの俺らの頃から言えへんかった、なんかカップルで行くと天照大神がやきもち焼いて
別れる
とかって言えへんかった。
そんなんあるんや。
そんなお前らの時言えへんかった。
全然聞いたことない。
ほんま高専中学校でみんな言えへんかった。ほらよう言ったよな、天照総御神は女の神さんやからとか言って、カップルで行ったらあの焼き餅焼いて別れることになるとか言ってな、でも実はそうじゃなかったんだよみたいな。
そうか、ふみちゃんはだからさっき言ったようにこう喋、はい、ってたやつをリライトしてもらうから、だから情景描写がそのままリアリティなんやろうね。
あ、それはあ
ると思いますね。いきなし文章で書くとね、なかなか情景描写って僕ら読み手側はイメージできひんけど、ふみ、ちゃんの語りもそうやし本って情景浮かぶもんな。
そうでしょ、あれ全部ね、もうなるべく喋ってる口調をそのまんま本に表して、
ね、
だからもうこの伊勢弁丸々出てくるんですよ。
わあ、いいないいな、それめちゃくちゃいいやつが
出てきますね。
特に今回はもうもっと色濃く泥臭くしたろうと思って、
そんなところもありつつ、でまあテーマというか舞台が青春なんで、こうキラキラ輝くようなものもありつつ、
だけど考えたらあの本の始まりから終わりまでは新幹線の中で不登校の枠くんと出会ってから東京駅で降りるまでのところで終わりなんです
よ。ああ、その中のことやねんね。でもその新幹線のそばで出会いっていうのはまたふみちゃんらしくていいよな。
そんなに言うていいんすかっていう。なんか僕ドキドキなんやけど、この人はどこまで喋るんだろうみたいな。もっと楽しませてみたいな
し。ワクくんも椅子座りながら、いや、隣の席空いてるけど、あのおっさんだけはこんといてくれ、あのおっさんだけはこんといてくれ、何やあの怪しいシャツみたいな、首から掲げてる木札に龍って書いてあるやんみたいな、なんかもう
そこまで書いてあるんだよ。
そんなとこから、
うわ面白い。
すごいっすよ。
映画化になってほしいな。
で横に僕がドカーンつったんでね。 でそっからねもうベラベラ喋りかけてくるでしょ。
言
う
だ
からもう迷惑なおっさんみたいな。
じゃあ迷惑に迷惑買う人なくなってるから。いい時間ですかね。
もういいか。終わり終わり。
またあの本が出たら僕の講演スタイルが変わる可能性がある。
はい、そうやね。
もう毎日がもう恋愛セミナーです。
全然変わるかもしれないね。
変わるかもしれない。いやそれぐらいなかなか面白いですよ。
うん、面白いです本当に。
ぜひ、こうご期待ということで、
はい、
お届けした中村文明と
ウォーリーと
中村大和と
ビリジンでお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。せーてよ君のストーリー、一人抱え頑張っていたんだね、そのパワーをぜひ僕らに分けてくれないか。振り返ったらみんな笑っちゃうようなネタになるのさ。てんこ盛り並べて比べてみよう。